FM Fuji.
FM Fuji 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉慶二郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、先週はキャンピングカーのカスタムについてお話をお伺いしましたが、今回はベースのキャンピングカーの選び方についてお話を伺っていきたいと思います。キャンピングカーはそれぞれの形、大きさ、性能の違いがありますので、初めてキャンピングカーの購入を考えている方の中には、そもそも種類ごとによる性能差がいまいちピンとこないという方もいらっしゃるかもしれません。そこで本日もキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長に、キャンピングカーの選び方についてお話をお伺いしていきたいと思います。佐藤社長、よろしくお願いします。
はい、佐藤です。よろしくお願いします。
さて、キャンピングカーの購入を検討するときに、自分に合ったものを選ぶためにはどうしたらズバリいいんでしょうか。
あ、いきなり直球ですね。
はい。
ですね、まあ、もちろん、予算ですね。予算は大事だと思いますね。はい。で、まあ、無理してですね、はい、憧れだけでこう購入しましても、あとお出かけするちょっとね、金銭的な厳しいっていうことになりますと使えませんのでね、やはりまず予算が大事。あと、まあ、いろいろポイントあると思うんですけど、はい、まあ、楽に、購入できて楽に使えるがいいじゃないですかね。うん、私もこの仕事を始めるにあたりましてですね、やはり、はい、キャンピングカーが好きで、最初は1000万以上のですね、うん、いわゆるアメリカの、まあ、クラス CA っていうのを見に行ったですね。
大きなやつですね。
はい、もう本当、こんなアメリカ人こんなの使ってるのかなと思いながらですね、見たんですが、まあ、どう考えても、まあ、家が一軒建つみたいな感じになりますので、はい、これ話にならないなと。自分のその、まあ、持ってる貯金と、あと、まあ、ローンで月々払っていけるのはどんなもんだろうって考えると、まあ、その時の私でしたらやはり、まあ、300万400万ぐらいですかね。で、買えるかな。でそれでしたら、まあ、とりあえず払っていけて、まあ、使っていけるのかなと思ったんですけど、まあ、あとはその家族構成ですよね。
家族構
成、例えばおじいちゃんおばあちゃんがいまして、はい、で、まあ、ご夫婦で、それとあと、まあ、その買う時には子供がいなかったとしましてもですね、うん、まあ、生まれて4人家族になる、まず6人になりますよね。うん、でそこまでを全部カバーして使えた方が、まあ、もちろんいいと思うんですけど、うん、まあ、実際問題それで、じゃあおじいちゃんおばあちゃんはキャンプ行かない、キャンプ行くのは4人だけ、うん、ご夫婦と。でただ、まあ、日頃のですね、使い勝手考えると6人になった方がいいなとかっていうと、どうしてもやっぱりバンコンをおすすめしちゃうんですね、私なんかは。で日頃のその、まあ、使用プラス、まあ、お出かけになった時楽しい、まあ、一番無難なんですね、バンが。でそれともちろんその後いろいろ、最近は軽キャンパーとかございますので、はい、あれは維持費もまあお安くてですね、うん、日頃 そのスーパー買い物行くとかで、ね、できちゃいますから、うん、足にも使える、うん、ですから、まあ、その辺でこう分けてご説明はしてますけどね。
なるほど、
はい、
ですから先ほど その6人っていう時が、はい、年間で本当に何泊も6人で動くよっていうんであれば、最初から大きめの車両といいますか、はい、ベース車両にすればいいのかもしれませんけども、ほとんど、いや、2人かな3人かなぐらいだと小さめの車両でもよくて、人数が多いときはレンタカーを使うっていうのもありますよね。
そうなんです。だから1年にですね、本当に 1、2度、例えばみんなで6人7人で出かけるっていうような場合でしたら、うん、レンタカー借りた方が絶対安いと思うんですよ。うん、まあ、ハイエースとかですね、大きいのとか、うん、で、まあ、日頃はもし4人でいいんでしたら、その範疇で全然その多分問題ないし、逆にそれの方がこう自分としてはワクワクする車があるっていうんでしたら、絶対そちらを進めますけどね。
うん、
まあ、やはり心ワクワク毎日見ていて楽しいっていう車じゃないと飽きちゃいますからね。
それいいですよね。心がワクワクする車っていうのはいいですよね。
はい、まあ、私なんかの場合はもう絶対的にトラキャンですけどね。
トラキャンの良さってどんなところなんでしょう。
まあ、まあ、なんて言っても見かけがですね、うん、私としてはですけど、かっこいいですね。
うん、
で脱着すれば、まあ、今でしたらね、新型ハイラックス出まして、ハイラックスなんかこうやって見てますとね、 まあこんなうっとりっていう感じですからね、うん、で、まあ、四駆の荒々しさとなんかこう気品さとですね、でそれにキャンパー乗ったらあのなんかこう大草原を走るなんかキャンピングカーっていうような、
うん、
あのイメージですからね、
うん、
もう私はもうずっとトラキャン大好き、
うん、はい、それぞれの本当にそういうお話をお伺いしますと、メーカーさんによってもこだわりとか、もうメーカーさんのその担当者によっても
違いますね、
はい、
まあ、実用で考えるんだったらなんて言っても私はバンコン進めます、
うん、
でもちろんあの余裕があるようであればキャブコンバージョンですね、まあ、うちなんかで安静になりますけど、絶対広くて楽です、
うん、
でただ、まあ、安静で毎日通勤するかってちょっと気が引けるのかなとは思うので、
なるほど、やはりそういうところも大事ですよね、
大事です。で、まあ、小回り聞いて、まあ、4人も寝れて、まあ、空間も取れる、まあ、今でしたら一番うちで売れ線のレジストロですね、まあ、ちょっとベースが軽乗車ですけど、その辺をまあそんなにそのすごい長距離をかっ飛んでいくんじゃないんでしたら、まあ、十分ですから、
うん、
まあ、そんな感じでご説明は、まあ、あくまでもお話を聞いて、
うん、
その方に合ったご提案をしてますけどね。
ただ本当に昔はですね、まあ、以前はもうキャンピングカーといえば大きくて当たり前みたいな感覚がありましたけども、本当に今は軽ベースのキャンピングカーって増えましたよね。
そうですね、まあ、一番人気がまあ最近軽になってるのかなとも思うんですけど、
うん、
まあ、軽キャンパーとまあ、いわゆるハイエース、レジャースエースのあの辺のあのバンコンですね、
はい、
あの辺は根強い人気ですね、
うん、はい、やはり自分がどういう車両を見て、どういうキャンピングカーを見て、あ、これいいなって思うか、そのあたりも大事かもしれませんね。
まあ、一番そこがですね、こう長くお使いいただくためには、まあ、ちょっと先ほど言いましたけども、毎日見ていてワクワクですね、で乗ってウキウキでこう出かけられる、これができませんと、まあ、飽きちゃいますね、はい、
確かに僕なんかも自分のキャンピングカー、かなり大きめのキャンピングカーを乗ってるんですけれども、やはりこうワクワクするんですよね。楽しいから、やっぱりなんでそんな大きいの乗ってるのって言われるんですけど、楽しいから乗ってるっていうだけなんですよね。
ジルさんも長いですよね。
長いですね、もう、はい、
外観見てワクワクで、あと実際問題試乗してみてですね、あ、いいわこれで、あと家族ものもですね、笑顔を見て決定というところでいいじゃないですかね、はい、
今日はですね、キャンピングカーの選び方について佐藤社長にお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。